声の広報岩手2012年1月第70号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会1月号の主な内容をご紹介します。岩手市長岩手市議会議長の新年のご挨拶、人権について考えよう、粉川税務署からのお知らせ、第6回岩手マラソン大会、その他お知らせなどです。ではごゆっくりお聞きください。今月の表紙には、根室寺大塔雪景色と書かれ、うっすらと雪化粧した大塔が、静かな佇まいを見せている写真が載せられています。大塔を取り囲んで、春の芽吹きを待っている雪をかぶった樹木が、ひっそりと確かに息づいている様が伺えます。そして、プラウドジャパン、東日本大震災の復興を支援しよう、負けるな和歌山、紀伊半島大水害と書かれています。
初春のお喜び申し上げます。新年のご挨拶、岩手市長中柴正幸。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様方におかれましては、輝かしい新春を健やかにお迎えのことと、心からお喜び申し上げます。昨年3月には、未曾有の大震災である東日本大震災が、また9月には台風12号の豪雨により和歌山県南部に甚大な被害が発生し、多くの方々が犠牲となりました。今後も被災地の復興や被災された方々の支援に努めてまいりたいと存じますので、市民の皆様方にもご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。さて、岩手市におきましては、昨年度まちづくりの新しい指針となる第2次岩手市長期総合計画を策定し、活力あふれる町、ふれあいの町、緑豊かな住環境と歴史文化香る健康都市岩手を町の将来像と定め、まちづくりを進めています。しかしながら、世界規模での不況に伴い、本市においても税収が伸びず、また国からの交付金、補助金の削減が続いている一方、社会保障費が年々増え続けており、非常に厳しい財政運営を強いられています。そのため、自主財源の確保、特に税金の収納率の向上が急務であり、また住民サービスの低下をきたさないよう事務事業の見直しを行い、行政改革に取り組んでいるところでございます。本市における今後の重点事業ですが、まず国・県事業におきましては、平成27年度完成予定の京奈和自動車道・紀北西道路・内田インターチェンジから和歌山ジャンクションまでの整備が進められています。また、府県間道路・泉佐野の岩手線の四車線化工事につきましては、和歌山県側では岩手橋南詰船戸交差点から船戸三差路へ向けての南進の整備が進められています。昨年は一番の難所であったわらず端工区が開通したことにより、交通の利便性安全性も大変向上し、多くの方々に喜ばれています。また市民の皆様方から緑のサポーターとして募金をお寄せいただきました一条閣旧県議会議事堂の修復保存事業につきましては、移設地がようやく決定しまして、平成25年度完成予定で、根室若者広場の東側において工事が進められています。完成後は紀泉グリーンツーリズム、また紀の川緑の歴史回廊の拠点として活用が大いに期待され、岩手市の観光の発展活性化に寄与する重要な施設になると考えています。次に、市の事業としましては、県道粉川加田線から国道24号線を結ぶ都市計画道路 安城中島線が今年度末に完成しますので、これにより市内の南北幹線道路の形態が整います。今後は季節幹線道路への歩道や右折レーンの設置、街路灯の新設など道路環境整備を進めていくとともに、生活道路の環状化にも取り組んでまいります。また、近年の異常気象に伴う浸水対策事業としまして、市内全域の排水計画に基づき、下流域から年次計画を立て、浸水対策事業を進めているところであります。昨年4月に開園しました大型都市公園、鷺の瀬公園と農村公園、水洲大池公園は、市民の皆様方から好評を得ており、地域の小さいお子さんからご年配の方々まで幅広い年代の方々で賑わっています。激動する社会経済情勢下において、私どもを取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。地方自治体に求められる行政能力も高度化、多様化してきていますが、職員一丸となって健康で明るい、安心、安全な街、市にふさわしい街の実現を目指して、街づくりを進めてまいりますので、今後とも市民の皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様方にとりまして、素晴らしい年になりますようご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
新年のご挨拶。岩出市議会議長、上野浩志。新年明けましておめでとうございます。皆様には希望に満ちた輝かしい初春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は3月に地震、津波、原子力発電施設の事故による未曾有の複合的大災害となった東日本大震災が発生し、9月には紀伊半島を襲った台風12号の豪雨により、河川の氾濫や土砂災害で、和歌山県南部が甚大な損害を受け、自然の脅威と防災への備えの重要性を改めて考えさせられる一年となりました。岩出市におきましては、平成23年度を初年度とする第2次長期総合計画に基づくまちづくりがスタートし、これまでの健全財政を維持しながら、誰もが安心して住み続けたいと思う街へと、議会と行政が一体となって、着実に歩みを進めております。本年も、市道ゆくぼ中島線の供用開始が予定されており、本線の開通により、県道小川加田線から国道24号まで開通することとなります。市議会としましても、議員一人一人が市民の皆様方の負託に応えるため、議会の責務と役割の重大さを深く自覚し、誠心誠意努力していく所存でございますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様にとりまして、本年がより実りある飛躍の年となりますよう、心から祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。以上、市長及び市議会議長のご挨拶でした。なお、テープの時間の都合上、一部割愛させていただきました。
人権について考えよう。7回目は HIV 感染者や難病患者などの人権についてです。1. 課題 HIV ・エイズウイルス感染者や難病患者などに対しては、病気に対する正しい知識を持っていないため、日常生活では感染することはないにもかかわらず、感染を恐れるあまり、病気そのものや患者、感染者を特別視する差別意識が存在しています。市民意識調査で、HIV 感染者やかつてハンセン病を患った人、難病患者の人権に関する事柄で、人権上 特に問題があることについての設問に対し、病気についての理解や認識が十分でない 37.4%、 次いで感染している、難病であるというだけで本人や家族が偏見の目で見られる 25.8% などの割合が高くなっています。またこれらの方の人権を守るために特に必要なことについての設問では、病気についての正しい知識や理解を深めるための教育・啓発活動を推進する 53.2%、 患者や家族のための相談・支援体制を充実させる 35.6% が高い割合になっています。 HIV 感染者や難病患者などの人権を守り、市民として共に安らかな生活や適切な治療が受けられるように、病気に対する正しい知識を普及させるための教育や啓発、感染者に対する理解と支援が必要になっています。 2. 基本的な考え方。医療の進歩に伴い、患者・感染者が長期療養できるのみならず、治療を受けながら社会の一員として生活を営むことが可能となってきていることから、患者・感染者に対する周囲の人々の理解と支援を一層進めていきます。 3. 施策の基本方針は次の3つです。 1. 正しい知識の普及と患者や感染者に対する理解の促進。 2. 良質かつ適切な医療の紹介。 3. 相談・支援体制の整備です。以上、 HIV 感染者や難病患者などの人権についてでした。
ニュース岩で更生保護関係者が表彰されました。保護士の部では、近畿地方更生保護委員会委員長表彰を明治睦美さん、近畿地方保護士連盟会長表彰を上西春夫さん、宮井貞子さん、村中悦次さん、和歌山県知事感謝状を出原康夫さん、和歌山保護観察所長表彰を木曽光源さん、和歌山県保護司会連合会長表彰を田辺和夫さん。更生保護女性会の部では、近畿更生保護女性連盟会長表彰を塩中美津子さん、和歌山保護観察所長感謝状を斉藤美智子さん、伊藤千恵子さん、石橋田鶴子さん、和歌山県更生保護女性連盟会長表彰、伊谷邦知恵さん、玉川秀子さん、口井典子さん、以上の方々が表彰されました。皆さん、おめでとうございます。人権を考える集いを開催しました。11月19日土曜日、岩出市立市民総合体育館で開催し、小中学生のメッセージや中島恵子さんの講演などを行い、およそ330人の方が、絆、共に生きるをテーマとする集いに参加しました。参加者にとって人権や生きることの大切さが心に残る催しとなりました。
全国体育指導委員連合30年金属表彰を受賞。昨年11月10日東京で開催された第52回全国スポーツ推進委員研究協議会において、岩出市スポーツ推進委員の塚原信義さんが30年金属表彰を受賞されました。この表彰は長年にわたりスポーツ推進委員として地域のスポーツ振興のため活動し、功績のあった委員に授与される表彰です。 塚原さんは昭和55年から32年間の長きにわたり岩出市のスポーツ推進委員を務められ、障害スポーツの普及と振興にご尽力されてきました。なお、平成23年8月24日スポーツ基本法が施行され、従来からの体育指導委員の名称はスポーツ推進委員に変更しました。II カードを発行しています。II カードをお持ちの方は、岩出市内を運行する巡回バスに無料で乗車できます。巡回バスを降りるときに II カードを運転手に提示してください。対象者は岩出市内にお住まいで満65歳以上の方、障害者手帳所持者、生活保護受給者などです。ただし、障害等級に要件があります。申請に必要なものは、本人確認ができるもの、運転免許証、保険証、身体障害者手帳などと印鑑です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課へどうぞ。
平成24年度学童保育所入所のご案内です。市教育委員会では、保護者が勤務などにより留守になる家庭の児童を対象に、放課後および学校休業日に学童保育を実施しております。対象児童は小学1年生から3年生です。保育時間は、学校の授業のある日午後1時から7時まで、学校の授業のない日は午前8時から午後7時までです。保育料は月額8800円、保険料は年額2172円です。4月から新規入所を希望される方のみ、次の通り受付を行います。日時は、平成24年2月1日水曜日から3日金曜日まで、午前9時から午後4時までです。場所は岩出市役所第一会議室 B 正面玄関横です。当日、印鑑をご持参ください。入所希望者が多い学童保育所は抽選となりますので、ご了承ください。学童保育所は次の6つです。ホープ岩出、ホープ山崎、ホープ II センター、ホープ根室、ホープ上岩出、ホープ中央。入所方法など詳細については、次のところへお問い合わせください。郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、電話 62-2141、 教育総務課総務係までお願いします。以上、学童保育所入所のご案内でした。
新成人の門出をお祝いします。平成24年岩出市成人式を開催します。日時は1月9日月曜日、成人の日、午前9時から受付、9時30分開式。場所は岩出市立市民総合体育館です。詳しいお問い合わせは、岩出市役所電話 62-2141、生涯学習課青少年女性係へどうぞ。平成24年長消防組合消防手染め式のお知らせです。長消防組合では、消防手染め式を次の通り実施しますので、皆様お誘い合わせの上ご見学をお願いします。実施日時は1月9日月曜日、予備日は1月15日日曜日、いずれも午後1時30分から3時30分ごろまでです。場所は大宮緑地総合運動公園です。予備日が雨天の場合は、岩出市立市民総合体育館で、 式典及び防火演技、演奏披露を実施します。態度決定は午前8時です。内容、岩出市立岩出中学校吹奏楽部による演奏、幼年消防クラブ員による防火演技、那賀防火管理協議会による消防双方訓練、婦人防火クラブ自主防災組織による初期消火訓練、消防職員による救出救助訓練、放水訓練などです。展示体験コーナー、午後0時30分から防火アンケート、午後0時30分から4時ごろまで防災グッズなどの展示、防災何でも相談コーナー、午後3時30分ごろから救急コーナーの設置、 AED の取り扱いおよび心肺蘇生法、地震体験者による地震体験、煙体験ハウスによる煙体験、はしご車支援者の展示などがあります。お問い合わせは那賀消防組合、電話 61-0119 へどうぞ。なお、出初め式会場へお車でご来場される方は岩出橋方面から入場していただきますようお願いします。
岩出市健康づくり計画、ふれあい健康21、子どもの健康について後編です。時代を担う社会の宝である子どもたちの命と人権が尊重され、健やかに育つことが市民すべての願いであり、子育ての主体は家庭であることを前提としながらも、地域全体で子どもや子育てを温かく見守り支えることが求められています。目標、健康について関心を持って行動できる子どもを増やします。1、正しい食習慣を作り、楽しく食事のことを学びます。総合保健福祉センターでは1月16日、2月20日、3月12日に月齢に合わせた離乳食の進め方、作り方がわかる離乳食教室を開催します。内容は毎回同じです。お問い合わせ、お申し込みは電話 61-2400 総合保健福祉センター内保健推進課までどうぞ。また食生活推進委員により、子どもから大人までの食育活動として親子の食育教室、私立保育所での食育講座などを展開しております。2、妊娠期から学童期までの虫歯を予防しましょう。お腹の赤ちゃんの歯は妊娠7週頃からでき始めます。妊娠中から歯に関心を持ち、自分だけでなく生まれてくる赤ちゃんも虫歯のない健康な歯を目指しましょう。食事の後は歯磨きを。3、タバコ、飲酒、薬物の害について家庭、学校で教育します。子どもたちの将来に大きなダメージを与えるタバコ、お酒、薬物、始めるきっかけは友達に誘われた、仲間外れにならないためが一番多いです。まずは大人が有害性をきちんと認識し、子どもたちにしっかり知らせること、そして誘われても断る強さを育てることが大切です。4、命の大切さを学び、父性、母性意識を育てます。次の目標です。目標、メディア付けの子育てを見直しましょう。乳幼児期の子どもは身近な人との関わり合い、そして遊びなどの実体験を重ねることによって人間関係を築き、 心と体を成長させます。ところが乳児期からのメディア漬けの生活では外遊びの機会を奪い、人との関わり体験の不足を招きます。実際、運動不足、睡眠不足、そしてコミュニケーション能力の低下などが報告されています。 1. 授乳中、食事中のテレビ、ビデオの視聴はやめましょう。 2. 保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょう。例えば、子ども部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かない。メディアに接する総時間は2時間まで。そのうちテレビゲームは1日30分までを目安にするなどです。次回はがんについてお伝えします。以上、ふれあい健康21でした。
税務課からのお知らせです。家屋滅失届について、家屋を取り壊したら登記がある場合は法務局へ滅失登記をしてください。滅失登記が遅れる場合は市役所へ家屋滅失届をお願いします。登記がない場合は市役所へ家屋滅失届をお願いします。家屋に対する固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず手続きをお願いします。便利なエルタックスを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは出入り事務所などから、インターネットにより地方税の手続きができ、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる税目は、個人住民税、法人市民税、固定資産税です。お問い合わせは、LTAX ウェブサイト、http://www.eltax.jp/または LTAX サポートデスク電話0570-081-459までどうぞ。平成24年度給与支払い報告書の提出期限は1月31日火曜日です。平成23年度市県民で第4期分の納期限は1月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。
保険年金課からのお知らせです。新成人の皆さん、国民年金の加入手続きを忘れずに。国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方がすべて加入し、保険料を納めることになっています。保険料と国庫負担により国が運営し、老齢、障害、死亡により収入を得ることが困難になったとき、生活を保障する制度です。ただし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると、将来年金が受け取れないこともありますのでご注意ください。20歳の誕生日を迎えた方は、市役所で国民年金の加入手続きを行ってください。学生の方も同様です。20歳前に就職して厚生年金や共済組合に加入中の方は、加入手続きは不要です。国民年金の保険料額は、平成23年度月額15,020円です。20歳になり、所得が少なく保険料を納めることが困難の方は、次の3つの制度などを申請により利用することができます。1. 学生納付特例制度。大学、短大、専門学校などに在学する20歳以上の方で、本人の前年の所得額が一定額以下の場合、申請により在学期間中の保険料の納付が猶予されます。2. 若年者納付猶予制度。 学生以外の30歳未満の方で、本人、配偶者の前年の所得額が一定額以下の場合、申請により保険料が猶予されます。3、全額免除、一部納付制度。学生以外の方で、本人、配偶者、世帯主の前年の所得額が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除、または一部納付になります。ただし、離職者、災害の被災者の方は、所得額に関係なく該当する場合があります。学生納付特例、若年者納付猶予を受けた期間は、将来受け取る老齢年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。そこで、これらの期間の保険料は、10年以内であれば、後で古い期間から順に納付できるようになっています。問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、国保年金係へどうぞ。確定申告における介護保険料の取り扱いについてのお知らせです。平成23年1月から12月までに納めた介護保険料は、確定申告の際、社会保険料控除の対象になります。また、介護保険サービスの種類によっては、医療費控除の対象となるものもあります。医療費控除の対象かどうかは、領収書で確認の上、申告ください。ただし、高額介護サービス費として支給されたものは除きます。納期限のお知らせです。国民健康保険税第8期、介護保険料普通徴収第8期、後期高齢者医療保険料第7期、納期限はいずれも1月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、保険年金課へどうぞ。
平成22年度、岩出市介護保険事業の状況の概要についてお知らせします。65歳以上の介護保険被保険者である第1号被保険者は8452人、要介護・要支援認定者数1610人、そのうち第1号被保険者は1549人、第1号被保険者に占める認定者の割合、認定率は 18.3%、介護保険サービス受給者は1306人、介護保険給付総額は21億9961万3221円です。サービス種類別の内訳は次の通りです。まず、居宅介護予防サービス。これには6つあります。1、訪問サービス。2、通所サービス。3、短期入所サービス。4、福祉用具住宅改修サービス。5、特定施設入居者介護。6、介護予防支援、居宅介護支援などがあります。次に、地域密着型介護予防サービス。そして、施設に入所して受ける施設サービスがあります。介護保険事業の概要についてでした。第5回、介護保険事業計画と作成委員会を傍聴してみませんか？開催日時は1月下旬から2月上旬に予定しています。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、介護保険係です。不審電話にご注意ください。市役所の職員を名乗って、医療費、介護サービス費の戻りがある。通知を送付したが返答がない。ATM の前に行き、指示通りにしてほしい、というような電話があったら、ご注意ください。最近、高齢者宅にこのような電話があったという事例が増えています。お金が返還されるかのように偽って、現金を騙し取る、
還付金詐欺かもしれません。市役所では、還付金がある場合は通知書をお送りし、提出してもらった書類をもとに振り込みをしています。携帯電話の有無を聞いたり、ATM での操作を求めることはありません。不審に思ったら、その場で応対せず、一旦電話を切りましょう。そして保険年金課各係へお問い合わせください。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、保険医療係、国保年金係、介護保険係です。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ44回目地球温暖化対策学習会を開催しませんか？地球温暖化防止活動への取り組みを促進するため、集会所や公民館など身近な場所で気軽に参加できる学習会を行っています。担当職員や和歌山県地球温暖化防止活動推進員のメンバーなどが分かりやすく説明します。区、自治会や各種団体に限らず、10人程度集まればいつでも学習会を開催します。一度生活環境課までお問い合わせください。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141 生活環境課です。生ごみ処理容器購入と電動式生ごみ処理器の購入を補助します。受付期間や補助金額など詳しいことは市役所、電話 62-2141 生活環境課までお問い合わせください。保健推進課からのお知らせです。お子さんの発育・発達のこと、子育ての悩み、学校での問題などの相談を受け付けています。相談場所及び時間は、和歌山県立医科大学小児成育医療支援室は、平日月曜から金曜の午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は除きます。公立長病院は、毎週木曜日午後2時から午後4時まで、相談担当者は、小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法は、まず電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。問い合わせ先は、和歌山県立医科大学小児成育医療支援室、電話 073-441-0808 です。個別検診の受診期間が1月末で終了します。今年度個別検診、胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、基本検診の受診期間は1月31日までです。市への申し込みの必要はありませんので、個別実施医療機関にお問い合わせの上、健康保険証を持参し受診してください。今月は混雑が予想されますので、お早めに受診されますようお勧めいたします。検診の対象は、胃がん、肺がん、大腸がんは40歳以上、子宮がんは20歳以上の女性、基本健康審査は20歳から39歳までです。対象年齢は平成24年3月31日現在です。実施医療機関については、総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へお問い合わせください。
65歳以上の方のインフルエンザ接種期限迫る。岩出市内にお住まいの次の方を対象に実施しています。対象の方には、予診票などの案内を9月下旬に郵送しています。接種期限が平成24年3月31日までとなっていますので、 希望される方は接種忘れのないようお願いします。対象1、接種時において満65歳以上の方。2、60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方です。費用は自己負担1000円です。生活保護法による扶助を受けている方は無料です。接種を希望される方は必ず実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証を持参し接種してください。お問い合わせは岩出市総合保健福祉センター内保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。平成23年度第2回健康講座を開催します。日時は1月21日土曜日午後1時30分から3時までです。テーマ、大腸がんを知ろう。大腸がんは増加傾向にある病気ですが、原因の解明が進み予防しやすくなっている病気です。大腸がん検診や予防について先生に聞いてみましょう。講師は殿田胃腸肛門病院院長湯川博文さんです。受付は午後1時から。場所、岩出市総合保健福祉センター3階視聴覚室、定員80人です。申し込み方法、氏名、住所、電話番号を電話でお伝えください。ただし定員を超えた場合は申し込みを締め切らせていただきますのでご了承ください。申し込み、お問い合わせは岩出市総合保健福祉センター内保健推進課、電話 61-2400 までどうぞ。
岩出市健康づくり計画、ふれあい健康21、子どもの健康について後編です。時代を担う社会の宝である子どもたちの命と人権が尊重され、健やかに育つことが市民すべての願いであり、子育ての主体は家庭であることを前提としながらも、地域全体で子どもや子育てを温かく見守り支えることが求められています。目標、健康について関心を持って行動できる子どもを増やします。1、正しい食習慣を作り、楽しく食事のことを学びます。総合保健福祉センターでは1月16日、2月20日、3月12日に月齢に合わせた離乳食の進め方、作り方がわかる離乳食教室を開催します。内容は毎回同じです。お問い合わせ、お申し込みは電話 61-2400 総合保健福祉センター内保健推進課までどうぞ。また食生活推進委員により、子どもから大人までの食育活動として親子の食育教室、私立保育所での食育講座などを展開しております。2、妊娠期から学童期までの虫歯を予防しましょう。お腹の赤ちゃんの歯は妊娠7週頃からでき始めます。妊娠中から歯に関心を持ち、自分だけでなく生まれてくる赤ちゃんも虫歯のない健康な歯を目指しましょう。食事の後は歯磨きを。3、タバコ、飲酒、薬物の害について家庭、学校で教育します。子どもたちの将来に大きなダメージを与えるタバコ、お酒、薬物、始めるきっかけは友達に誘われた、仲間外れにならないためが一番多いです。まずは 大人が有害性をきちんと認識し、子どもたちにしっかり知らせること。そして、誘われても断る強さを育てることが大切です。4. 命の大切さを学び、父性、母性意識を育てます。次の目標です。目標、メディア付けの子育てを見直しましょう。乳幼児期の子どもは、身近な人との関わり合い、そして遊びなどの実体験を重ねることによって、人間関係を築き、心と体を成長させます。ところが、乳児期からのメディア付けの生活では、外遊びの機会を奪い、人との関わり体験の不足を招きます。実際、運動不足、睡眠不足、そしてコミュニケーション能力の低下などが報告されています。1. 授乳中、食事中のテレビ、ビデオの視聴はやめましょう。2. 保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールを作りましょう。例えば、子ども部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かない。メディアに接する総時間は2時間まで。そのうちテレビゲームは1日30分までを目安にするなどです。次回はがんについてお伝えします。以上、ふれあい健康21でした。
今月の保険事業予定をお知らせします。総合保健福祉センターにおいて、毎週月曜日、健康や育児についての一般健康相談を行います。時間は午前9時30分から11時までです。献血にご協力ください。2日月曜日と14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、時間は午前10時から12時までと午後1時から4時まで、17日火曜日、松原中黒店、午前10時から12時までと、岩出市役所、午後1時30分から4時までです。一般献血は16歳から69歳までの方、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。今月の当番医は、1日日曜日、滝川歯科、岩出市森、電話 63-0655、山中歯科医院、紀の川市岸川町コード 64-2379、2日月曜日、遺跡歯科医院、岩出市清水 62-2223、香山歯科、紀の川市西大井、77-5655、3日火曜日、西歯科医院、岩出市畑、63-5553、八田歯科クリニック、紀の川市岸川町上野山、64-6608、8日日曜日、畑中歯科クリニック、岩出市清水、69-5511、9日月曜日、岡本歯科医院、紀の川市名手市場、75-2047、15日日曜日、越智歯科医院、岩出市中島、61-7322、22日日曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月、66-0206、29日日曜日、吉田歯科クリニック、岩出市根頃、69-1182。診療時間は、午前10時から正午までと、午後1時から4時までです。受診の際は、電話などで確認の上ご来院ください。 当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。
青少年健全育成コーナーから、平成23年度子ども若者育成支援協調月間に係る巡回活動隊が来庁しました。和歌山県から知事メッセージを携えて青少年育成県民運動推進委員が来庁し、岩出市教育委員会で伝達式が行われました。県知事からのメッセージを披露します。ふるさと和歌山県の未来を担う青少年が夢と希望を持ち続け、心身ともに健やかにたくましく成長していくことを願い、このメッセージを送ります。少子高齢化、核家族化などに伴う人々のライフスタイルの変化により、地域の人々のつながりは希薄化し、地域コミュニティの弱体化が叫ばれています。本来地域の多くの人に支えられて育つ青少年にとって、これは大変厳しい環境であります。いじめ、不登校、虐待、ニート、引きこもり、非行、犯罪など、今日の青少年問題は多岐にわたり、非行防止のみならず被害防止の観点にも立った取り組みが必要となっています。しかし一方で、本県が台風12号により甚大な被害を受けたその時、郷土を愛し地域の復旧復興を目指して地域の人々と共に活動する多くの青少年の頼もしい姿がありました。自ら行動を起こそうとする青少年を地域社会の一員として温かく受け入れることは、青少年の健全な育成へとつながります。このような機運が高まることが、未来を担う若い力にとって何よりも重要であると言えます。和歌山の時代を担う青少年を健全に育成する地域力を高めるためには、家庭、学校の連携はもとより、地域の人々や行政が協力して取り組むネットワークをより強固にする必要があります。私たち大人自身が社会の基本的なモラルやルールを身をもって青少年に伝えるとともに、社会全体で支援体制を整えることが重要なのです。11月は内閣府が主唱する全国一斉の子ども若者育成支援協調月間であり、本県においてもこの運動を家庭や学校、地域社会、関係機関が一体となって強力に推進する所存であります。貴族におかれましても、この趣旨にご賛同いただき、地域における青少年の育成に格別かつ一層のご尽力をお願い申し上げ、私のメッセージといたします。平成23年11月、岩出市長様、和歌山県青少年総合対策本部長、和歌山県知事仁坂義信。知事メッセージを受けて、住民の皆様方に今後ますますの青少年健全育成にかかる取り組みのご協力をお願いいたします。若者総合相談窓口 WithU をご紹介します。悩みがあれば気軽にご相談ください。相談場所は県庁青少年男女共同参画課分室 WithU です。お問い合わせ先は、和歌山県青少年男女共同参画課。電話でのご相談は 073-428-0874、 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで、祝日年末年始は除きます。メール相談は http://with-wit-youyou-wakayama.jp。 ファックスでのご相談は 073-428-0880、メールもファックスも24時間受付しております。青少年健全育成コーナーでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか？就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。2月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。2月9日木曜日、山崎北保育所、電話 62-0732、 14日火曜日、山崎保育所、 62-2844、 16日木曜日、上岩出保育所、 62-2814、 21日火曜日、根頃保育所、 62-2701、 28日火曜日、岩出保育所、62-2402 です。なお、詳しいことは各保育所にお問い合わせください。親子体操に参加しませんか？親子で行う体操は絶好のコミュニケーションの機会です。向かい合って遊ぶことでお子さんの成長を肌で感じることができます。楽しいひとときを過ごしてみませんか？日時、1月30日月曜日午前10時から11時まで。場所は岩出市総合保健福祉センター3階小ホール。講師は小川洋次郎さんです。対象は2歳から4歳までの在宅幼児と保護者、定員は20組です。ご希望の方は1月4日水曜日から18日水曜日までに電話でお申し込みください。お申し込み先は岩出市地域子育て支援センター、電話 62-3362 です。ふれあい学級を開催します。今月は映画鑑賞でコスモスを上映します。場所は各地区の公民館です。ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせ先は岩出市役所、電話 62-2141、 障害学習課障害学習推進係です。公民館冬の講座を開催します。春に向けて襟元におしゃれを、かぎ針で編むマフラーです。日時は2月6日月曜日午後1時30分から4時まで、上岩出地区公民館で行います。材料費は700円、募集定員は30人です。対象は20歳以上の岩出市民です。かぎ針4号をご準備ください。申し込み方法は完成はがきに公民館冬の講座と書いて、住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市教育委員会障害学習課公民館係まで、1月20日金曜日必着でお申し込みください。なお、申し込み多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 障害学習課公民館係です。第16回長地区市民公開講座を開催します。長医師会では、学校医の立場から教育の現場で日々活躍されている教員の方々と協力しながら、発達障害を持つ子どもやそのご家族について理解を深め、学校生活や社会生活への支援へ向けてさまざまな取り組みを行っております。今回、発達障害のお子様を持つ保護者の方や学校関係者の方、医療関係者の方々へ、子どもの発達障害についてご理解いただくために、次の要領で市民公開講座を開催いたします。日時は2月5日日曜日午後1時30分から4時まで。予約はいりません。場所はホテル伊東4階鳳凰の間、電話 63-2222 です。 内容は特別講演、子どもの発達障害と特別支援教育について、講師は和歌山大学教育学部教授、小野二郎さんです。今回のテーマとなります、発達障害と特別支援教育について、数々の執筆や研究活動を続けておられる小野二郎さんによる特別講演や発達障害についての医学的、教育的立場からの興味深いお話など、盛りだくさんの内容をご用意しておりますので、皆様お誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。参加は無料です。お問い合わせ先は、長医師会、電話 77-3151 です。主催は、長医師会、講演は、公立長病院、紀の川市教育委員会、岩出市教育委員会です。
人権相談が1月10日火曜日午後1時から4時まで、岩出市総合保健福祉センターで行われます。詳しいことのお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、福祉課人権啓発係までどうぞ。行政相談が1月18日水曜日午後1時から4時まで、船山地区公民館大会議室で行われます。詳しいことは、市役所、電話 62-2141、市長公室市民ふれあい係までどうぞ。消費生活相談が月2回開かれます。1月10日火曜日は、市役所第4会議室、24日火曜日は市役所ロビー前会議室です。時間はいずれも午後1時から4時まで。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室までどうぞ。市営住宅への入居者を募集します。申し込み用紙配布および受付日時は、1月16日月曜日から30日の月曜日、午前8時45分から午後5時30分までです。土曜、日曜、祝日は除きます。配布受付場所は、市役所の土木課。募集個数は1個。岩出市川尻241、4階建て 2DK です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、土木課管理係までどうぞ。根頃公園墓地、使用者を募集中です。根頃公園墓地は年中無休、お正月もご利用いただけます。開園時間は8時30分から午後5時までです。お問い合わせは、岩出市役所、電話62-2141、都市計画課までどうぞ。
岩出市生活研究グループ協議会の米や地域の食材を使った料理をご紹介します。今月の料理は、菜花のごま味噌和えです。材料は4人分で、菜花、中程度10本、人参、中ぐらいのもの1本、卵2個、塩少々、ごま味噌だれとして、白ごま大さじ3、白味噌大さじ3、みりん大さじ1、醤油大さじ1、お好みで砂糖を少し加えていただいても結構です。作り方は、菜花は色よく塩ゆでして3センチぐらいに切り、水気を切ります。人参は千切りにし、さっと湯がきます。卵は薄く焼き、千切りにします。ごまは香りよく入ります。次に、すり鉢でごまをよくすり、味噌、みりん、醤油を加えて、先ほどの菜花、人参、卵を加えて出来上がりです。菜花の代わりに小松菜、ほうれん草でしていただいても美味しいです。料理のご紹介でした。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。謹賀新年、本年もよろしくお願い申し上げます。ワクワク教室のご案内です。1月7日土曜日から30日の月曜日まで絵手紙体験教室期間中、絵手紙展を催しています。1月8日日曜日、野鳥観察会と巣箱作り。1月29日または2月5日の日曜日、バラの鉢作りと剪定教室があります。どの教室も参加者を募集しています。電話で受付中です。1月3日火曜日午後1時30分より新春コンサート琴の演奏があります。第15回花と緑の写真コンテストが例年通り2月中旬から開かれます。テーマは緑化センター内で撮影した花や風景が主題の作品で、応募締め切りは2月9日です。詳しい内容などにつきましては事務所へお問い合わせください。年始の開演は1月2日からです。なお2日3日は大人子どもともに入園料が無料になります。成人をお祝いして1月7日土曜日から9日月曜日の成人の日までの3日間に限り、今年満20歳になる方の入園料を無料とします。ただし年齢確認をしますので、運転免許証など生年月日のわかるものを料金所窓口に提示してください。1月の休園日は1日、10日火曜日、17日火曜日、23日月曜日から26日木曜日までと31日火曜日となっています。以上、詳しいことのお問い合わせは植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 e メールアドレスセンター CENTER@botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
平成23年度障害者福祉地域啓発事業について、体を動かして元気になろう。平成27年度開催予定の紀の国和歌山国体及び紀の国和歌山大会全国障害者スポーツ大会に向けて、障害者スポーツの普及を通じて障害者の健康づくりと社会参加の促進を図ることを目的として、次の通り講演や簡単な実技体験を開催します。多くの方の参加をお待ちしています。入場は無料です。開催日時は1月28日土曜日午後1時30分から4時まで。場所は紀の川市岸川障害学習センター輝きホール。内容は紀の国和歌山国体及び紀の国和歌山大会について、障害者スポーツの取り組みについて、館内産業所などによる啓発展示などです。主催は長振興局健康福祉部。車椅子用駐車場や席を利用される方は事前に次の問い合わせ先まで連絡をお願いします。手話通訳要約筆記があります。お問い合わせは長振興局保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス 62-8720、 どうぞ。岩出警察署からのお知らせです。近年増え続ける高齢者の交通事故を防止するために、岩出警察署では高齢者団体、自治会の老人会、高齢者クラブなどへの交通安全教室を実施しています。開催を希望される団体は、各団体の代表者から 岩出警察署へ申し込みをお願いいたします。開催希望日時、場所などの打ち合わせをいたします。受講人数や運転免許の有無は問いません。お問い合わせは岩出警察署交通課安全教室係、電話 63-0110、 受付時間は平日午前9時から午後5時まで。交通ルールとマナーを守って交通事故ゼロを目指そう。岩出警察署からのお知らせでした。
緊急通報装置を貸し出しています。岩出市では一人暮らしの高齢者などが急病や災害など万が一の場合にボタンを押すと受信センターと緊急連絡が取れる緊急通報装置の貸し出しを行っています。対象者は65歳以上の一人暮らしの高齢者、または昼間一人暮らしの高齢者、一人暮らしの重度心身障害者、65歳以上の高齢者のみの世帯です。申し込み方法、申請書と必要書類を福祉課長寿社会係へ提出してください。書類は福祉課にあります。申し込みには協力員3人の登録が必要です。協力員とは、緊急時に迅速に利用者宅に出向き安否確認を行う方で、うち1人は民生委員、児童委員です。電話回線により装置を設置できなかったり、別に設置に伴う工事代金がかかる場合があります。利用者の属する世帯の前年の所得税の課税状況により、月々2100円までの利用料がかかります。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 福祉課長寿社会係です。平成23年台風12号と東日本大震災の義援金の送金状況は、12月7日現在、台風12号344万4829円、東日本大震災23,27,521円です。ご協力ありがとうございます。
図書館へ行こう。新春アニメ上映会が開かれます。日時1月7日土曜日午前10時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。タイトル、アーサー王物語。上映時間は50分。手袋を買いに。上映時間は15分です。先着100人で入場は無料です。防災イベント、2つあります。まず防災クイズ、1月14日土曜日午前10時30分から。内容は、紙芝居、地震ってどうして起きるの？地震が来たらどうするの？協力は、図書館ボランティア、お話ドロップスです。そして、クイズで楽しみながら、正しい防災知識を身につけ、自分の身は自分で守りましょう。対象は中学生まで、先着30人です。申し込み方法、電話、ファックスなどで岩出図書館までお申し込みください。1月4日水曜日受付開始です。次に防災映画会、1月14日土曜日午後2時から開かれます。その町の子供、劇場版阪神淡路大震災15年特別企画。映画の内容は、子供の頃に阪神淡路大震災を体験した雄二と三夏。二人は追悼の集いの前日、新神戸駅で偶然知り合い、15年目の朝を迎えるまでの時間を共に過ごすことになる。誰にも話せなかった思いが溢れ出そうとしていた。出演、森山未来、佐藤恵里子、津田寛治、 上映時間は83分です。先着100人です。参加者には防災グッズのプレゼントがあります。クイズ・映画会は岩出図書館大会議室で、いずれも入場無料です。1月のお話し会のお知らせです。8日お話ドロップス、15日、22日お話の扉、29日英語でお話し会、場所は岩出図書館お話室で、午後1時30分からです。1月の図書館の休館日をお知らせいたします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は1日から3日毎週木曜日と10日31日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は1日から3日毎週木曜日と9日月曜日、31日火曜日です。なお10日は閲覧のみとなっています。本や行事についてのお問い合わせは電話でどうぞ。岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150。 図書館へ行こうでした。
第6回岩出マラソン大会の参加者を募集します。早春の寝頃地を心地よい汗を流しながら駆け抜けてみませんか。今年も恒例の岩出マラソン大会を次の通り開催します。老若男女を問わず参加できるマラソン大会です。また会場内には出店ブースを設置しておりますので、多数の参加をお待ちしております。日時3月11日日曜日午前9時開会式、9時45分から各種目ごとに順次スタートします。集合場所は根頃若者広場。申し込み締め切り日1月30日月曜日必着です。参加種目は次の4種目あります。1ファミリー2キロ、1チーム5人以内、個人の参加もできます。ただし小学4年生以上です。2小学生3キロ、3中学生以上の一般5キロ、4高校生以上の一般15キロです。参加料はファミリー2キロと小学生3キロは無料です。一般5キロと一般15キロはいずれも一般の方は2500円、中高生は1000円です。注意事項、競技中の疾病・障害については応急処置のみ行いますが、その他の責任は負いません。本大会に出場される方はあらかじめ医師にご相談ください。雨天などで大会の開催が危ぶまれる場合は、市内放送または後で述べる問い合わせ先で確認してください。なお、大会の延期はありませんのでご了承ください。大会運営上、各種目とも制限時間内でゴールできていない場合は、その時点で走行を打ち切らせていただきます。申し込み方法、その他の問い合わせ先は、郵便番号 649-6232、岩出市茨本 63-2、岩出市立市民総合体育館内、第6回岩出マラソン大会実行委員会事務局、電話0736-620-0370です。岩出マラソン大会のお知らせでした。最後に、平成23年11月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,269人、そのうち男性25,754人、女性27,515人、世帯数は29,115世帯です。以上、声の広報岩出2012年1月 第70号をお伝えしました。このテープについてのお問い合わせは郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209岩出市役所市長公室電話073662-2141です。ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/です。